改めておはようございます。
おはようございます。
今日はヨハネの福音書 2章の23から25節というとても短いところですけれども、前半部分は先週のメッセージの、おさらいのような感じになりますけれども、この23から25節を一緒に見ていきたいと思います。なかなか私も十数年牧師をさせていただいていますけれども、3章にすぐ移りたくなるところなんですけれども、今回はどうしてもこの、23節から25節を、学んで考えたいと思わされました。そのようなわけでどういう、メッセージなのか分かりませんけれども、共にこの聖書の箇所を見ていきたいと思います。で、先週はイエス様が少しその前まで流れを戻りますと、2章ですね、カナの婚礼に出席されました。その後しばらくして杉越の祭りに参加されるためにエルサレムに登って行かれた。その時のことをお話ししました。杉越の祭りはご存知のようにユダヤ人にとっては、最も大切なお祭りと言っていいと思います。で、三大祭りというのがありまして、祭りといっても、ただワイワイ騒ぐだけではなくて、それぞれ意味があるわけですけれども、杉越ですね。で、ペンテコステ、これは5月から6月です。で、10月頃のカリオの祭り、これが3つのお祭りですけれども、それがいずれも、出エジプト、そしてカナン約束の地へ旅したそのことを記念する祭りとして、それぞれ共通しています。で、杉越の祭りはもう一番はっきりしていまして、神様がエジプトからイスラエルの民を救出されたことを、救い出されたことを記念する祭りです。で、神様の命令に従ったイスラエルの民がエジプト中のウイゴ、最初に生まれた男の子が、家畜から王子様に至るまで打たれるという大変な災いから守られた、災いが過ぎ越したということです。で、それを記念してその晩に行われた食事を再現するというのが中心となっています。で、エルサレムの都にはユダヤ全土だけでなく、遠い外国からも敬虔なユダヤ人たちが本当にたくさん集まってきて賑わっていました。それだけではありません。ユダヤ人だけではなく、ユダヤ人ではないですけれども、神様を恐れ、神様を敬い、杉越の祭りにわざわざ遠くから参加する、外国の人々、異邦人たちがいたわけです。しかし彼らは、先週神殿の図をお見せしたというか、イラストのある聖書をお持ちの方は、後ろのにですね、新約時代のエルサレムという地図があると思いますので、それを見ると分かりますけれども、神殿の中庭には異邦人たちは入ることが許されていませんでした。中庭の外側に広場があって、そこが異邦人の庭と呼ばれて、ユダヤ人でない人たちはそこまでは入ることができたということです。しかしそれは本当の神様の御心ではなかったはずです。イザヤ書の56章7節には、私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるからだと書かれています。誠の神様を礼拝する場所は決してユダヤ人、ユダヤ民族のものだけではない。すべての神様を恐れる人々にとって神様を礼拝する場所、そのはずだったんですけれども、この時代はどうも神殿の本当の意味がどこかへ行ってしまった、失われていたようです。異邦人の庭には牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っていたと書いています。エルサレムに遠くからやってくる巡礼者たちを相手に商売をしていたんですね。羊や牛を売るというのは、 まあ、生贄を捧げる人たちは遠くからそういった羊や牛を連れてくることができませんので、その場所で買って生贄として捧げて、まあ、礼拝をしたということです。で、両替人たちというのも神殿の中で、神殿の敷地で使うことが許されていたのは、まあ、ある種類の銀貨だけでした。で、その銀貨に、まあ、普段使っているお金をわざわざ両替しなければならなかったということです。で、当然ただではありません。まあ、高い手数料を取って両替をしている人たちがいたということです。まあ、ヘロデ大王が進めていた神殿の改築工事、もう46年、まあ、どうも神殿本体は1年半ぐらいでもうできたようですけれども、その全部敷地を含めての工事というのは46年経ってまだ完成していませんでした。本当に多くのお金が必要だったわけですけれども、どうも神殿を管理するユダヤ人たちと商売人たちが手を組んで、お前たち商売させてやるからその分ちゃんとお金よこせよって、おそらくそんな感じでしょうか。そうやってお金をいっぱい儲けていたんですね。しかもその相手になったのは巡礼者やあるいは貧しい人たちでした。そんな人たちを見たイエス様は突然怒りを燃やされます。細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出して両替人の金を散らし、その台を倒したと2章15節に書かれています。そしてその場に残っていた歯と折る商売人たちにこう言われました。それをここから持っていけ、私の父の家を商売の家としてはならない。本当に厳しいイエス様のお言葉ですけれども、先週もお話ししましたが、ここにイエス様の神として、そしてメシアとしての権威が表されていました。まあ、何度かいろんなイエス様の生涯を描いた映画がありますので、いろんなものを見比べると面白いんですけれども、このシーンも何度か見たことがありますけれども、これ何気ないことのように思うんですけれども、普通の人がですね、突然暴れ出して商売人の机をひっくり返して鞭を振るっても、その場で取り押さえられて終わりだと思うんですね。でもどういうわけかそのイエス様の行動を誰も止めることはできなかったんですね。おそらくそこに、何て言いますか、イエス様の権威、神として、そして救い主としての権威が確かに表されていて、誰もそれに逆らうことができなかったということではないかと思うわけです。イエス様の怒りはもちろん彼らが悪徳商法、悪いことをしていたということに対する怒りもありましたけれども、それ以上に神様が臨在、そこにおられる場所、礼拝と祈りのための場所である神殿が商売の場所となっていた、敬虔さや清さとはかけ離れた場所になっていたことに対する怒りです。しかもさっき言いましたように、異邦人にとってはユダヤ人にとってはどうでもいい場所だったのかもしれません。しかし当時の外国の人たちにとってはその場所が唯一の礼拝の場所なんですね。人々はそこで敬虔な祈りを捧げていました。でもその横で、はい、いらっしゃいいらっしゃいとお金をギチャラジャラ言わせて商売をしている人たちがいた。その霊的な鈍さ、また人々の礼拝を踏みにじる行為をイエス様は決してお許しにはならなかったということです。このイエス様のお言葉と行動に人々が圧倒されました。しかしその中で弟子たちは御言葉を思い起こしたと書かれています。2章17節です。これは詩編69編9節の御言葉ですけれども、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くす。この御言葉は予言的な意味を持っていました。イエス様が父の家、つまり神殿を思う熱心さがやがてイエス様自身を食い尽くすことになる。つまり人々の反感が生まれて、それがイエス様の十字架へとつながっていく。弟子たちはここで御言葉の全部を理解したわけではありませんけれども、 イエス様がこの時なさったことを受け入れた、イエス様がメシアとして来られたお方であるということを受け入れたということだと思うんですね。宮を清めることができた権威、それはまさにイエス様のメシアとしての権威でした。さて、しかしそれに対してユダヤ人たちが応答しました。それが2章の18節からのところですけれども、ユダヤ人といいましても一般の人々というよりは、さっきお話しした神殿を管理して神殿について権威を持っている人たち、おそらくそれはサドカイ派の祭司たちだと言われています。祭司、神殿に仕える人たちです。本来宗教的な指導者であって神殿を管理している人たちですから、この人たちこそ神様の清さを表して敬虔な礼拝を守るべき立場にあるはずです。それなのに神殿の庭で商売をさせてお金を儲けていた。そんなサドカイ派の人たちにとってイエス様の行動はどう映ったでしょうか。自分たちの権威に対する挑戦、そしてせっかくの利益を台無しにするとんでもない人物、そんな風に映ったのだと思います。で、ユダヤ人たちはイエス様が神殿から商売人たちを一掃して追い出してしまった、なぜあなたはこんなことをするのか、何の権利があってそんなことをするのか、証拠を見せなさいと、要求したわけです。しかしイエス様は、他の福音書にも書いていますように、不純な動機で印を求める人たちの要求にお答えになることはありません。この時もイエス様はユダヤ人たちの求めに直接応答することはありませんでした。さっきも言いましたように、この神殿を清めるというイエス様の行動そのものが、実はイエス様が神の御子メシアであることの印、イエス様の権威を表すことだったからです。しかしユダヤ人たちにとっては、このイエス様の行動はよくわからない、わけのわからない行動にしか見えませんでした。まさにユダヤ人の指導者たちは、イエス様が行われた印としての行動を見逃してしまった。つまり彼らの目は、霊的な目が塞がれていたということです。さて、イエス様はそんな彼らの要求に応える代わりに、こんなことを言われました。19節です。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。イエス様の行動がもともと理解できないユダヤ人たちは、このイエス様のお言葉でますます戸惑ってしまいました。この神殿は建てるのに46年かかったんですよ。あなたはそれを3日で建て直すというのですかと。イエス様の言葉をそのまま受け取れば、そのような意味になるでしょう。しかしもちろんそんなことをイエス様は言われたのではありません。なぜわざわざこんなことを言われたのでしょうか。21節にその説明があります。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。神殿は本来神様がおられる場所、礼拝を捧げる場所です。しかしこの時代の神殿は、形だけ見た目は立派であっても、本当の礼拝はどこかへ追いやられてしまっていました。しかしやがてイエス様が十字架にかかられ、3日目によみがえることを通して、この古い神殿ではなく本当の神殿であるイエス様を通して、神様の民とされた人々が誠の礼拝を捧げるようになる、そのことをイエス様は言われたわけです。で、もう一つの予言がありました。それはこのあと紀元70年に実際にユダヤ人の誇りである神殿は跡形もなく破壊されてしまうわけです。で、その後一度も再建されることなく今日に至っているわけです。さて、このようなことを先週お話ししたわけですけれども、その続きですけれども、2章23節をご覧ください。 イエスが杉越の祝いの間エルサレムにおられた時と書いています。イエス様はそのまましばらくエルサレムに滞在し続けたようです。でいつまでおられたのかと言いますと、3章22節を見ますと、その後イエスは弟子たちとユダヤの地に行きと書いています。ですからこれまでの間イエス様はどうもエルサレムにずっとおられたようです。この23節から25節に書いているところですけれども、具体的に何があったかということは何も書かれていませんけれども、杉越の祭りの間にエルサレムとその周辺に集まってきていた多くの人たち、その人たちがイエス様に対してどんな応答をしたのか、反応をしたのかということが書いてある興味深い場所といえます。ユダヤ人の指導者たちはイエス様がこの宮を清める行動、それに対して彼らは怒りました。とんでもない、なんてことをしてくれるんだ。しかし祭りに来ていた他の多くの人たち、民衆はどうだったでしょうか。もう一度23節を見ますと、多くの人々が、ちょっとあえて飛ばしますが、多くの人々が皆を信じたと書いています。多くの人々が皆を信じた、まあ、読んで私もいつも戸惑うんですけれども、1章12節にはこの方を信じた人々、すなわちそんなを信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったと書かれています。イエス様のお名前を信じるとはつまり神の子供とされるということです。じゃあこの時多くの人はイエス様の皆を信じて神の子供にされたのでしょうか。まあ、そうであるならばとても感謝な素晴らしいことなんですけれども、イエス様の働きはもう最初からもう大成功ということになるわけですけれども、果たしてそうでしょうか。この後を読むとどうもそのようには思えないんですね。信じたという言い方、これも細かいことですけれども、文法的に分析している人の意見ですけれども、この信じたという言い方はその時は信じた、その時は決断したというどうも意味、ニュアンスがあるようです。ですからその後もずっと彼らが信じ続けていたのかどうかははっきりしないんですね。多くの人が、そして多くの、まあ、聖書を解釈する人がこの時の人々の信仰、信じたということは表面的な信仰、不十分な信仰、心からの深い信仰ではない、曖昧な信仰、まあ、いろんな言葉で表現していますけれども、どうも本当の信仰ではなかった、真実な信仰ではなかったというのが多くの人の理解のようです。それはなぜそんなことが言えるかと言いますと、やはりそれはイエスの行われた印を見て、これが大事ではないかなと思うんですね。エルサレムの多くの人々はイエス様が行われた印を見て信じたということです。印を見て信じるってことはいけないことなんでしょうか。まあ、イエス様のように、そして初代教会の時代のように不思議なことや奇跡が次々と起こったら、もっと多くの人が神様を信じるようになるんじゃないかという声もよく聞きます。まあ、確かに人は集まるでしょうね。治らないと言われていた人の病気があっという間に治った、あるいは不思議なことが次々と起こった、そんなことが起こったらもう誰もがですね、あ、神は今もおられる、神様は働いている、神様は生きているということを認めないわけにはいかないでしょう。そんなことを考えるかもしれません。しかし福音書を読みますと、そしてヨハネの福音書を読みますと、そうではないんだということがわかります。 全知全能の神である方が人となって世に来てくださった。もうこれは人間の歴史の中でもうたった一度の出来事です。そのイエス様の姿、そしてイエス様の御業、イエス様のお言葉を聞いて人々はどう反応したのでしょうか。それでも全ての人が信じたわけではありません。いや、ほとんどの人は信じなかったんです。ヨハネの福音書にもご自分の民は受け入れなかったとわざわざ一章の11節で書かれています。決して人々、人間は印、奇跡を見たからといって信仰に導かれるわけではない。これは聖書が言っていることです。それは今も真実だと思います。さて、ここで多くの人々が信じるきっかけになったというイエス様の行われた印とは一体何だったんでしょうか。実は何も書いていないんですね。ただここの書き方もイエス様はどうも印を行い続けたという意味のようです。ヨハネの福音書にはあえて7つの印が限定して書かれていると、まあ、よく言われます。神様の御子メシアとしての栄光を表すための7つの奇跡が限定してヨハネの福音書には記録されていると言われます。まあ、しかしヨハネの福音書の一番最後の21章の15節には、わざわざこんなことが書いているんですけれども、21章の25節にこんなことが書いています。イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すならば世界も書かれた書物を入れることができまいと私は思う。ヨハネはわざわざそんなことを書いています。イエス様が行われたことのすべてが、マタイ、マルコ、ルカも含めて福音書に書いているわけではないということは確かです。そう考えますと、イエス様がエルサレムにおられる間に何か不思議な技、奇跡を行われたということは十分考えることができます。でもあえてその内容については書かれていないわけです。福音書を書いたヨハネがこの時エルサレムでイエス様がどんな奇跡を、どんな技を行われたかということは、まあ、神様の目から見て重要ではないとやはり判断したからではないでしょうか。しかしこの時の人々の様子をもう一度考えてみたいと思いますけれども、エルサレムの町はまだ杉越の祭りのやっぱり何とも言えない盛り上がりですね、高揚感がずっと続いて町全体を覆っています。そこにイエス様が現れました。そして商売人たちを追い出してしまわれました。まあ、それはユダヤ人たちにと指導者にとっては気に入らないことでしたけれども、民衆にや外国人にとってはもう胸のすくような出来事だったんではないでしょうか。まさに時代劇の最後ですね、悪代官を懲らしめるみたいな、もうあんなすっきりした気持ちに人々はなったのではないかと思います。よくやってくれた、もうあいつらがいかに悪いやつらかをもう俺たちはよく分かっている、よく追い出してくれたと人々は喜んだのではないかと思うんですね。でそしてさらにイエス様は福音書には書いていませんけれども、いくつかの不思議な技を行われた、病の人を癒されたりしたのかもしれません。すると人々はますます盛り上がって、このお方は一体何者だ、救世主メシアに違いないというふうになっていったのではないかと想像するわけです。大阪にいた頃、先週もキャンプがありましたけれども、毎年中学生高校生の夏のキャンプに参加していました。当時は、今でもそうかもしれませんけど、最終日の夜には必ず決心する時間があるんですね。最後のメッセージが終わると、もうキャンプも2日目3日目になって夜になるともう眠いんですよ。もうみんなで遊んで泳いだり山行ったりしてですね、でもその中で、でも一生懸命メッセージを聞いていて、でもやっぱり何とも言えない雰囲気があります。その中でイエス様を信じる人は手を挙げてください、あるいはイエス様のために生涯を捧げる人は手を挙げてくださいと言われると、いや決してキャンプが悪いとかね、なんか洗脳的とかそういうつもりはありませんけれども、そういう中でやっぱり決心 する人いるんですね。何人か毎年いました。決してその決心がその時だけの意味のないものだったわけではありませんが、まあ、やはりその後、まあ、他の教会の方でですね、もう二度とキャンプで見かけない人もいます。あの人どうなったのかな、信じたけど今どうしてんのかな、今でも思う人がいます。こういった決心のすべてが意味がないというわけではありませんけれども、でも大事なのはその後のことではないでしょうか。その決心が本当のものだったのか、その信仰が本当のものだったのか、それはもう神様のみがご存知ですけれども、少なくともヨハネの福音書に書かれているこの時エルサレムにいた人々の信仰、そのほとんどが残念ながら本当の信仰ではなかったということがここで言われているわけです。それはこの後の24節25節を読むと理解できます。イエス様はどうされたでしょうか。24節、イエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかったと書いています。ここの書き方にも本当に興味深いものがあるんですね。お任せにならないという言葉は信用しない、信じないという言葉ですけれども、実は23節の多くの人々が信じたと同じピステウオという言葉なんですね。23節では多くの人々がその時は信じた、その時は決心したというふうに書かれているんですけれども、同じ言葉が24節では彼らにお任せにならない、ずっとお任せにならない、まあ、つまりイエス様は彼らを信用しなかった、信じなかったと書いているんですね。彼らはイエス様のことをひょっとしたら何か盛り上がった中で、もう熱狂的な雰囲気の中で、あの方は救い主だ、メシアだと口では信じたのかもしれません。しかしイエス様の方は彼らを信じていなかった、信用していなかったと書いているんですね。本当に興味深いところだなと思います。人々の熱狂、この方こそ救世主だ、メシアだという盛り上がりに対してイエス様が冷静であられました。そんな人々の熱狂を利用しようとはされませんでした。むしろ人々の信仰が表面的なもの、一時的なものであることを知っておられて、彼らの信仰告白を利用して信用してご自分を任せようとはされなかったということです。なぜならイエスはすべての人を知っておられた、人のうちにあるものを知っておられたからだと聖書には書いています。イエス様はエルサレムにいた人々の思いを知っておられました。彼らが何を考え何を期待しているのかを全部知っておられました。想像するならば、それはおそらくローマ帝国を打ち破って我々を解放してくれるだろう、あるいはこの人についていけば食べ物に困らないだろう、あるいはこの人についていけばどんな病気でも治してもらえるだろう、そんな人々の期待をイエス様は知っておられました。イエス様はまさに誠の神であられるお方です。なぜなら人のうちにある心を全部知っている、そんなお方は誠の神様以外にいないからです。本当に人間は相手の、もちろん相手の気持ちをよく理解する、同情するということは大事ですけれども、直接相手の気持ちが見えないというのはむしろ人間にとっては幸せですよね。大体いろんな気持ちが、別に嘘を言うつもりはありません、でもいろんな気持ちが私たちの心の中にはあります。それがお互い筒抜けだったらどうでしょうか。とてもじゃないけど交わりをすることができないんじゃないでしょうか。一方ではとても感謝してるけど、一方では前からこの人こういうとこあるよなと、もう前からこの人に気になってんだよとか、そういうことがね、全部もうお互い筒抜けになったらとても私たちは交わりを持つことができません。今もですね、礼拝をしている、まあ、私はね、皆さんが礼拝していて、あの方は今全然違うことを考えてるなとか、ね、なんかもう眠いなとか、もう早く話終わらないかなと思ってるとか、そんなことが全部聞こえてきたら、もうとてもじゃないけど私たちは生活することができません。でもイエス様は全部 ご存知だったんですね。第一列王記の8章39節でまさにソロモンはそのことを言っています。あなたご自身があなたの見住まいのところである天で聞いて許しまた叶えてください。一人一人にそのすべての生き方に従って報いてください。あなたはその心を知っておられます。あなただけがすべての人の子の心を知っておられるからです。あなただけがすべての人の子の心を知っておられるからです、まあ、ソロモン王の祈りの中にこんな言葉があります。そして使徒の働きの1章24節では、新しく12番目の使徒を選ぶときに弟子たちはこのように言いました。すべての人の心を知っておられる主よ、すべての人の心を知っておられる主よ、まあ、そのように祈って12番目の弟子を、まあ、くじで選んだわけです。この時多くの人がイエスの行われた印を見て皆を信じたと書いていますけれども、実はこの後も人々の行動に変化はなかったんですね。ヨハネの福音書の6章2節にはこんな言葉があります。大勢の人の群れがイエスに付き従っていた。それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからである。大勢の人の群れがイエスに付き従っていた。それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからである。エルサレムでイエス様が行っていた印とはこういうものだったのかもしれません。この6章2節もあえてその内容については書いていません。そしてこの2章23節もあえてイエス様がどんな印をなさったかということは書いていません。つまり印は信仰にとっては決定的なものではないということです。エルサレムからガリラヤに戻られてからもイエス様の印を求めて大勢の人々がイエス様についていきました。しかし印を見て信じたエルサレムの人たちのように、多くの人たちはイエス様に何かを期待してついてきているだけでした。本当にイエス様のことを理解して信じてついてきていた人たちはほんのわずかだった。弟子と呼ばれる人たちの中でもそういう人がいたのではないかと思います。さて3章に、先ほどもですね、あえてこの3章に入る前にこの2章の23から25節を、まあ、今日はメッセージさせていただいたわけと言いましたけれども、3章に入るとユダヤ人の指導者ニコデモという人が登場します。皆さんよくご存知です。で実はニコデモという人はこの時エルサレムにいました。そしてイエス様の行われたさまざまな印を見て信じた人々の一人だったということです。3章の、まあ、来週のところになりますが、3章の2節をご覧ください。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。ニコデモはこんなことを言っているんですね。つまりニコデモがイエス様のところに来た理由、動機はイエス様がなさった印を見てということだったんですね。ニコデモはイエス様がおそらくそのエルサレムでなさった印を見て、この方は神のところから来たお方だと信じたということです。しかし彼の理解と信仰は不十分なものであったということを私たちは知っています。ですから、まあ、これも読み方の一つですけど、まさにニコデモという人はこの時エルサレムでイエス様の印を見て信じた人たちの、まあ、代表としてこの後イエス様のところへやってきた、まあ、そんなつながりを私たちは見ることができるわけです。残念ながらこの時の来た時のニコデモの信仰は表面的なものでした。不十分なものでした。それに対してまさにイエス様はニコデモの心の内を全部知っておられた。人のうちにあるものを全部知っているイエス様は ニコデモの心の中も全部知っておられたということが、この後読んでいくと分かるわけです。さて今晩、今朝お話しした23から25節は、信仰の中身、本質について考えさせられる箇所です。この時エルサレムにいた人々の信仰はどうも自己中心的、自己満足的なものだったようです。表面的なものだったようです。しかし全ての人の心の内にあるものを知っているイエス様は、そんな人々の思いを全部見抜いておられました。もちろん今私たちに与えられている信仰が、いや私たちの信仰も実は偽物ではないかと疑う必要はありません。私たちは本当に与えられた確信に従って信仰生活を送っていきたいと思いますけれども、しかしこのエルサレムの人たちのようにですね、私たちも彼らのような自己中心的、自己満足的、そんな思い、性質があることを本当に素直に認めつつ、全てを知っておられるイエス様に心を探っていただきたいと思います。そしていつも誠の信仰へと導いていただけるように共に祈り励まし合っていきたいと思います。お祈りしましょう。